はい、皆さんおはようございます。はい、共に礼拝を捧げできることを感謝します。今日はお客さん来てるんですか？美穂ちゃんという子は、あ、後ろにいるんですか？はい、大丈夫ですよ、大丈夫です。はい、新しいお友達が来ているということですからね、後でゆっくりお交わりいただきたいと思います。はい、それではですね、皆さんと一緒に、このコリント人への手紙第3回目になります。ちょっとお待ちください。はい、音は大丈夫でしょうか？はい、これで入ってますね。はい、今日の題はキリストの十字架が虚しくならないためにというところで今読んでいただいたわけでありますけれども、信仰的な面でですね、私たちは結構こう思い込みっていうのがあるんですよね。思い込み、どんなこう思い込みをするかっていうと、例えばですね、聖書をこう読んでいて、あるいは信仰の歩みの中でもですね、初代のキリスト教会は困難や迫害の中にもありました。で、確かに力強く前進して愛にあふれて、そして皆が信仰的な歩みをしていた、そういうこう思い込みなんですね。素晴らしい教会はたくさんあったんですよ。そして迫害の中で力強く歩んでいる教会の姿もたくさんあります。これはもう新約聖書で見られますね。特に使徒の働きを見るとそういう面は確かにあります。同時にですね、パウロによって設立された、キリスト教会であってもですね、多くのこの問題を抱えていく、そういう教会も実はあったんですね。信仰と恵みによってイエス・キリストを信じて救いを受けたんだけれど、途中からですね、立法的になったり、あるいはイエスの心から離れていくような信仰生活の教会もあったということでですね、私たちは本当に聖書からですね、しっかりと初代教会、どういうふうに歩んだのかっていうのをよく理解する必要があると思います。そういう点で今日この10節に入る前にですね、もう少しだけこう確認しておきたいんですけれども、私たち の信仰の歩みについてですね、その順番というのを再確認していきたいと思うんですね。まずこれは誰でも経験することでありますけれども、イエス様を信じて救われるということは、これはもう第一番目にありますよね。一段階、その時私たちはどういう変化が起こったか、それは、私たちのうちに新しい命が入ったんだね。それを申請するとか、ボン投げするとかいうふうに言うわけです。イエス・キリストの中に私たちが入って、目には見えないんだけれどイエスのとの命に結ばれること、これが救いを受けたってことですよね。ですから皆さん、救いを受けた人は必ずイエス様と結びついている、あるいはイエス様のうちに入ってイエス・キリストの命をいただいているということでありますから、それをこうもう一度確認すると、とっても大きな恵みを受けると思うんですね。じゃあ次にどうなるかというと、第2段階何があるかと言いますと、これは大切なことでありますけれども、聖化されるということですよね。今日私たち福音伝道教団信仰告白したでしょ。でその中に聖化っていうことがありますよね。イエス・キリストとつながって、そして私たちが聖化されていくんだっていう、そのことも告白しているわけでありますけれども、これはイエス様の恵みに信頼しながら主の恵みに感謝して生きるとどういうことになってくるか、そこに出てくるのは聖化ですよね。すなわち別の言葉で言うと、イエス様に似てくるということですね。人間的に信仰的にも成長してくるわけですね。ただし、主イエスキリストにふさわしい考え方、あるいは生活というものがなされていないならばですね、それは生まれながらの性質、肉の思いが強くなってイエス様の香りを放たないクリスチャンになってしまうね。もちろん救いを受けていますから永遠の命は保証されていますけれども、日々の生活の中でイエスキリストの 香りを放てなくなってくるんですね。こうなるとコリント教会のようなクリスチャンになってくるということであります。じゃあ3段階見ていきましょう。それは何でしょうか。これも今日の福音伝道教団信仰告白の中で確認して皆さんも告白している内容なんでありますけれども、それは栄華っていう言葉が出てきましたよね。栄華、栄光の体に変えられるということですね。栄華される、それはイエス・キリストの栄光の体に変えられるということ。これは地上の生涯が終わった時にありますし、イエス・キリストの空中再臨があった時にこれは起こることなんですね。そしてこの時に最終的な救いの完成、体の贖いというものがなされるわけですね。こうして見ます時に救いというのは3つの側面があるということです。1つは申請するということでしょ。2つ目は、成果される、だんだんイエス様に似てくる。皆さん信仰を持ち始めの頃から比べるとどのくらいイエス様と似てきたんでしょうか。これは確認していく必要がありますね。そして3段階、最後に栄光の体に変えられる。これは地上の生涯が終わった時、そしてまた、イエス・キリストの空中再臨があった時ですね。まあ、こういう3つの面があるんだということですね。で、コリント人への手紙第1を読むとどうなのかというと、これは第2段階の成果の過程にあるということですね。私たちも今成果の過程にあるわけですね。で、その時に良いこともあれば、また失敗をすることもあるわけですね。で、そしていろんな面で、課題や弱さを抱えながら私たちは主を見上げて生きていく。この世のキリスト教会の中で、この地上の教会では完成された教会は一つもありません。完全な教会は一つもないんですね。まあ、必ずさまざまな弱さやいろんな失敗があるということであります。まあ、そういう点でですね、コリント人への手紙第1を学ぶ者は、彼らのその良いところは真似て、そして彼らの失敗からその教訓を学んで、彼らのような間違いを繰り返さないように、まあ、そういう点で非常にこのコリント人への手紙は学ぶ価値のある書物ですね。非常に大事な書物であるということですね。まあ、そういう態度でですね、この手紙を皆さんと一緒に学んでいければ幸いです。はい、それでは、10節といきたいところですけれども、7節と8節9節前回やってなかったんですね。それなんで少しやってこの10節に入ります。はい、それでは7節ですね。一章のこの7節、ちょっと私読んでみますね。その結果あなた方は、どんな賜物にも欠けるところがなく、また熱心に、私たちの主イエスキリストの現れを持っています。こういうことですね。コリントの人たち、素晴らしいところもたくさんあったわけですね。まあ、先入観でコリント教会っていうと、ああ非常にこう霊的に乱れていたとかね、性的に乱れていたとかね、そして非常にこう人間的なこの欲が、満ち溢れていたとかね、そういう先入観を持ちやすいんですけれども、そうじゃない人もいたわけです。それは例えば7節ですよ。その結果ってあります。じゃあどの結果なんですか。これは1節から6節までのことですよね。特にこの1節から6節で何を私たちは学んだかというと、イエス・キリストにあってという言葉を学んだね。イエス・キリストのうちにもういて、イエス・キリストとつながれてるんだ、イエス・キリストと結ばれてるんだってことを学んだんですよね。で、その結果彼らはさまざまな賜物が与えられて、そして信仰の歩みをし、そしてパウロはコリント教会に対して救いだけ教えたわけだね。救いなく教えたわけじゃなくて、終末論までやったんですよ。皆さんテサロニケ人の教会見ると、もう救いだけじゃないでしょ、もう終末論やってますよね。キリスト の空中再臨とか、キリストの地上再臨とか、観難時代とか、そういうことまでパウロは若い教会であっても教えているんですよ。今 あまりですね、あの再臨とか終末論はやらなくなってますよね。それは間違ってます。ですから教会に来て初めて、もう30年40年いても初めてキリストの再臨とか終末論を聞いたっていう人がいるくらいなんですけど、それは聖書を教えてないことですから、間違ってますね。パウロはもう違うんですよ。パウロはもう本当に早くから、もう短い間にですね、救いから聖化から、そして栄華にされること、イエス・キリストの再臨について、観覧時代について、千年王国、みんな言ってるんですよ。でここは何があるかっていうと、また熱心に私たちの主イエス・キリストの現れを待っています。これイエス・キリストがもう一度来られることを希望として待っているという意味なんですよ。ですから彼らは再臨信仰があったということが、聖書時代のこの信仰者の姿なんですね。ぜひそのことをこう覚えてですね、私たちもこういうところから学んでいきたいものだと思います。特にこの場合は文脈からいくと空中再臨ではないのかなと思われますね。で8節はどういうことかっていうと、主もあなた方を私たちの主イエスキリストの日に責められるところのないものとして最後まで固く保ってきます。私たちの主イエスキリストの日とありますから、これも再臨ですよね。その再臨の時まで守ってくださるんだということを言っているわけでありますね。そして9節は、神は真実なであり、その方のお召しによってあなた方は神の子、私たちの主イエスキリストとの交わりに入れられました。これどういうことかって言いますと、主イエスキリストを信じた者は主イエスキリストとの交わりに入れられた。そして神は真実なお方であるから、再臨の時まで守ってください。私たちに必要なのは、いつ主イエスが空中再臨してもよいように、日々主を見上げて生きる信仰ですね。今日も明日もということですね。まあ、そういうことをこうパウロは言っているわけであります。そして今日は10節からに入ります。さてと書いてありますから、どういうことでしょうか。さてだから、1節から10節までは感謝と挨拶ですよね。この文章を読むと感謝と挨拶で、10節でさてって来た場合はどうですか。本題に入ってるんですよ。本題は何かというと、彼らのさまざまな状況をこのパウロは聞いてたんです。お手紙受けたり報告受けたりして、例えば11節見るとこういうに書いてありますよ。実はあなた方のことをクロエの家の者から知らされました。兄弟たち、あなた方の間には争いがあるそうですね。クロエという人物がいましたけど、これは女性なようですね。この人のその家の者からコリント教会が今内部で争いがあるよ、いろいろ分派があるよ、仲間割れがあるよということをパウロは聞いたんですね。でそして、そこでお手紙を書いているわけです。10節に戻りますけれども、さて兄弟たち、私は私たちの主イエスキリストの御名によってあなた方にお願いします。パウロはですね、使徒でしたよ。イエスキリストの代理者であって、特別の権威が与えられている人でありましたけれども、彼は命じることなくですね、上から目線することなく丁寧にですね、お願いしますというふうに言ってますね。何をお願いしてるんでしょうか。それは10節の後半、どうか皆が一致して仲間割れすることなく、同じ心同じ判断を完全に保ってください。仲間割れしないでねということをパウロは言っているわけですね。もっと主にあって仲良くなってよ、本当に喧嘩ばっかりしないでよということになりますね。じゃあどういうこう仲間割れ、こういろんな面で分派的なことがあったかというとですね、それは12節から13節に書いてあることなんですね。どういうことかって言いますと、4つに分かれて争っていたということですね。教会は別に争うところじゃなくて、誰が1番か誰が2番かになるっていうところでもないですよね。あの人よりも信仰が上だとか、この人よりも信仰が下だとか、そういうことを別に考える必要はありませんね。でも彼らは いろんな面で争っていた。何争ってたんですか。その、 文化的なことは、こういうふうに言うんです。12節、あなた方は命名にってね、それぞれ自分たち の、 まあ、親分を作ってる、自分たちのこう指導者をね、置いていて、そこにこう派閥を作っていたということですね。第1番目、私はパウロにつくというグループがあった。でこのパウロっていうのはご存知のようにこの手紙を書いた人であって、そしてコリント教会の設立者ですね。これは人の働き、第二次伝道旅行以降を見ると分かりますよね。パウロがコリント教会を設立している様子が出てきます。でこのパウロを慕って死と仰ぐ人々が、自分たちはパウロ派だというふうに言うわけです。で次に今度出てくるグループはありますけど、誰でしょうか。私はアポロ。これアポロっていうと、どういう人かっていうと、これも、出てきますよね、使徒の働きに。彼の特徴は何かっていうと、これは雄弁な人物ですね。雄弁家です。そして学識豊かな人物だ。優れた説教者ですね。非常に丁寧にきっちりと説教する人物がこのアポロですね。このアポロを頭にしたいという人たちもまたいたわけですね。そして今度3番目、誰でしょうか。私はケパ。これケパって誰でしょうかね。ここはコリントはイスラエルじゃないですよ、場所は。こっちももうヨーロッパに来てる、アジアから、そしてまた小アジアからヨーロッパにこう来てるわけですね。今のギリシャですから場所は。でここにも実はディアスポラのユダヤ人がいたんですね。離散したユダヤ人がたくさんいたんです。でそこで信仰を持つ人たちもたくさんいたわけなんですね。でここで出てくるケパっていうのは、皆さんご存知のようにこれはペテロですよね。ペテロで、ペテロってどういう人かというと、彼はですね、ユダヤ的伝統を非常に尊重する、大切にする人でしたね。もちろんユダヤ人ですから、いろんなユダヤ人の習慣とかユダヤ人の生活スタイル、考え方、しっかり旧約聖書的な背景を持っている人でありましたから、当然コリントにいたかもしれないこのユダヤ的な背景を持つクリスチャンたちはペテロに惹かれるわけですね。そして、ペテロが本当に、一番だという人たちもいたわけです。これがケパにつくという人ですね。じゃあ最後に出てくる私はキリストにつく、ここまで来るとあ、よかったな、だいぶ落ち着いてきたな、ああこれが本当の姿だなというふうに私たちはちょっと見ると思いがちですよね。ところがですね、これは違うんですね。このキリストにつくという人たちは、これ一番ここでいいんじゃないかと思いがちですけども、そういうわけではありません。これは勝手に理解したキリストを信じる。どういうことかっていうと、自分たちは天からね、直接キリストの啓示を受けたんだ、啓示を受けた、だからこのキリストが私たちの主として一番なんだっていうことなんですよね。ですからパウロが教えたイエス・キリストであり、そして旧約聖書に書かれているそのイエス・キリスト当時ですよのものではなくて、それは自分たちが勝手に理解して勝手に作り出したキリストの姿なんですよ。だからここで言うこの私はキリストにつくというこの考え方は、実は一番たちが悪いかもしれませんね。こういうふうにしていろんなイメージしながら勝手にこうやっていった面があった。これがコリント教会の弱さだったわけですね。でここに人間的な思いとか高ぶりとか誇りとかプライドが加わるとどうなるんでしょうか。相手罵るんですよね。相手を攻撃するんですよ。そして盛んにやり合うんですよ。激しい論争が繰り広げられるんですよ。自分が一番正しいんだから、間違ってると思うグループをどんどん叩くんですね。相手も相手でそういうふうに来るでしょ。 だから教会はどんどんどんどんこう分裂して、あ、分裂と言いますか、あの分派があったりして、あのいろいろ仲間割れがあったりして、どんどんどんどんこうあの弱くなるんですね。皆さんそういうことをイメージして、見たら、そういう教会だったら来ますかね、行きますかね。雰囲気で分かるでしょ、ちょっと違うなとか、何かピリピリしてるなとか、ちょっと何かこの辺釣り上がってるなとか、来ないですよね、証にならないから。でもそういう弱さがあのコリント教会の中にあったんですね。まあ、もちろん素晴らしい面もたくさんあったわけですね。で、次に問題何が出てくるかっていうと、今度は14から16にありますようなバプテスマについてもあの混乱が起きるんですね。ここをちょっと読んでみたいと思いますね。私はっていうのはあのパウロですよ。パウロはクリスポとガイオのほか、あなた方の誰にもバプテスマを授けたことがないことを感謝してる。なんで感謝してるんですか。それは混乱するからですよ。私はパウロからバプテスマ受けたんだ、パウロの何よってバプテスマ受けたんだとかいうね、恐れが出てくるわけですよね。皆さん、バプテスマは誰の何よって受けました。父と子と聖霊の名によってバプテスマするって言って皆さんバプテスマ受けたんでしょ。それが違うように理解されて、これがあのバプテスマ洗礼に関するあの混乱したことですね。パウロはまた言いますよ。15節であなた方が私の名によってバプテスマを受けたと言われないようにするためでした。私はステパナの家族にもバプテスマを授けましたが、その他の誰にも授けた覚えない。それを感謝してるね。ちょっと面白いですね。他の人がまあ授けた。でここから分かるのは何かっていうと、あのキリスト父子聖霊の名によってバプテスマっていうのは受けるんだっていうことがまず大事ですよね。もう一つはバプテスマは皆さんどうですか。日本で有名な指導者によってバプテスマを受けたっていう方います。よく聞きますよね、あの自己紹介なんかするとね、私は誰々先生から何十年前に洗礼を受けましたとかね、だから何なのって言いたいんですけど、まあよくそういうことってありますよね。じゃあ私は無名な吉田牧師から洗礼を受けました。まあ無名ならいいですけどね、これどっちにこう価値がありますかね。超有名な羽鳥先生だとかね、いますよね、有名な本田先生とか、いろんなビリー・グラハムとか有名な方、無名な私と、はい、どうですか、変わらないですよね。誰から受けても変わらないですよ。だからあの誰々先生からバプテスマを受けましたってことはあの素晴らしいことなんですけど、あえて誇ることではないんですね。まあそういう面でもあのバプテスマっていうのは混乱が起きる面もありますから、ぜひ父子聖霊の名によってバプテスマするということで、そのことの確認をする必要があると思います。はい、で17節はここで結んでるんですね。キリストが私をお使わしになったのはバプテスマを授けるためじゃないんだ、福音を述べ伝えさせるためなんだ、そしてそれもキリストの十字架が虚しくならないためなんだ、そしてその言葉の知恵によってはならないんだということで、パウロはですね、あのイエス・キリストのこの十字架が虚しくならないためにということで、このようにこう書いているわけですね。これが我々の信仰の原点ですよね。キリストは罪のない方。今日も私たち信仰告白しましたよね。福音伝道教団の信仰告白って中身が細かくて素晴らしいですよね。イエス・キリストが本当に神であり人でありね、人生と神性両方持っておられるお方でしょ。で罪のない方が罪とされた。そしてキリストの十字架の御業によるその罪からの救い、そしてこここそパウロの原点であり私たちの信仰の原点ですね。十字架の言葉が虚しくならないため、これをいつも私たちは確認する必要があります。そして信仰によって全ての罪が許され、信者はキリストの中に入れられたものだ。これをしっかりこう覚えておく必要があるということ。はい、で今日適用して結んで終わりたいと思います。適用は何かと言いますと、これはあの内部で争いをしていると力を失いますよってことですね。あの会社もこれはそうですよね。家庭もそうですね。あるいはいろんなこう組織みんなそうですね。 もちろんキリスト教会もそうですね。私もたくさんキリスト教会、今まで45年ぐらいの信仰生活を通して見てきました。喧嘩ばっかりこうしやすいような気性の激しい人が集まる教会ってのもあるんですよね。気性が激しいんです。すぐわーすぐ論争したりね、こっちが正しいんだとかね、始まる教会あります。で、論争が多いですね。で、感情的になって自分の正しさだけを主張します。そうすると教会がどうになるかっていうと、教会は2つあるいは3つに分かれるんですね。で、最悪の場合牧師が気に入らないと強い人たちが牧師の追い出しにかかりますね。そして牧師がこう辞めていかざるを得ないようになります。あるいは牧師が今度力強すぎると今度は反対する人がグループを追い出すんですね。まあいろんなこうパターンがあります。あるいは第三のこととして、牧師がそっといなくなるというかね、次の週来たら牧師がいなかったとかね、まあそういうことも中には現実な教会でありますから、あるわけですね。で、本庄キリスト教会の歴史を調べてみると、ここまでのことはなかったのでよかったなと思います。本当にいろいろこう考えの違いとかね、思いの違いから激しくやり合うことってあるんですよ、時々。まあ、時々というかたまにですね。でもそういう中にあっても分裂することはなかったので、本当に良かったなと思います。あるいはそれによって牧師が辞めざるを得なくなるようなこともなかったので、本当に良かったなというふうに思います。一度分裂しますと回復するのにものすごく時間がかかる。だって傷があるから、みんな本当に時間がかかるんですよ。あるいはそのまま教会が衰退モードに入ってやがてなくなるっていう場合も、これは現実あるんですね。これはね、こういう教会見てきました。で、また同じことを今度は繰り返す場合があります。なぜかというと、悔い改めがないから、勝った負けたで終わっちゃうから、悔い改めがないから、その残った人たちの性質は同じなんですよ。強いままなんですね。砕かれてないままなんです。そうすると悔い改めてないので、また同じことを何年か後に繰り返す。大体そういうパターン多いですよね。こういうこう教会っていうのは、その人たちがやって集まってますから、同じことをこう何年かおきに繰り返すんですね。で、そして教会が衰退していくということですね。これは外部の人にも証しになりませんから、今こそ私たちはこのコリント第一の手紙、この一章に書いてある仲間割れってことが人事じゃないんだということで、しっかりとこの事例から学ぶ必要があると思います。あんまりこういうことって礼拝で語らないんですよね。私もあんまり話したくありません。でもこれ本当のことなので、ここで語っておかないと私も悔いが残りますので、あえてこう語っているわけでありますから、その点ご理解ください。そして最後の結びですけれども、これで終わらないですね。仲間割れして教会がなくなっちゃったって話で終わったらね、今日礼拝終わった後、なんとなくこう心がね、なんとなくこう穏やかでない面もあるので、ここで終わりませんので、じゃあ最後に教会がの中で争いっていうのは仲間割れ、そういうものはどうしたら防げるんだろうかっていうことを、このパウロが言ってるところから見ていきたいと思うんですね。それは何と言ってもですね、パウロがこの一章の一節からずっとこう挨拶と感謝を述べている中、そしてまたこのパウロの十節からのこの言葉ですね、そういう姿勢から見るとですね、イエス・キリストの十字架の御業によって私たちはキリストにあって一つとされているんだって言うんですよ。教会っていうのはもともと仲間割れするんじゃなくて、もう一つなんだ。なぜかというと、キリストの体は一つでしょ。だから教会ってもともと一つなんですよ。これは全世界の教会の一つなんですよ。カトリックも聖教会もプロテスタントも、全世界のクリスチャンと本来は一つなんですよ。これをいつも私たちは思ってないと、私たちの教会とか自分の教会って言い方しちゃうんですね。でも教会っていうのはキリストによって神の家族で、本当にキリストの体であるからものすごく広いんですね。これ行動の教会ってわけでしょ。この視点にいつも立たないと、私たちはこう非常に視野の狭いクリスチャンになっちゃいます。派閥的なね、非常にこう狭い他を認めないクリスチャンになってしまうんですよ。もっとこう キリストの視点で私たちは見ていく必要があります。それはキリストにあって一つなんだ、キリストの体を私たちは構成しているんだということですね。そしてさらに大切なのは、私たちクリスチャンというのはキリストのうちにあってキリストと結び合わされたものなんだということ。もう一つに結び合わされているんだから、私もあなたも皆さんみんな同じですよっていう、その視点が本当に大事なことでありますね。そういう理解と前提に立っていくときに、それは同じ心、そういう同じ判断をできるようになるわけですね。この10節で言ってるように、同じ心、同じ判断を完全に保ってくださいって言ってるでしょ、パウロが。その視点ですよ。キリストにあって一つなんだっていう視点。これは非常に大事な視点ですね。でその前提に立ってさらに見ていくとどうなるのかっていうと、それはそれぞれの個性というものは皆さんがあります。みんな違いますね、個性は。いろんなタイプの人がいる。でそれで当たり普通なんですよね。積極的な人、消極的な人、おとなしい人、また少し激しい人、まあ、いろんな人たちがいますよ。これはそれぞれの個性を認めていく、違いを認めていく。何がまた違うかっていうと、賜物も違うんだよね。賜物、能力、主からいただいているものも違いますね。その上でお互いを尊敬する、尊重する、これはパウロがやっていることですね。謙遜でしょ、パウロは。コリント教会の設立者ですよ、使徒ですよ。でもこの十節を見ると、同じ心を完全に保ってくださいとか、あるいはあなた方にお願いしたいんだっていうね、こう命じるんじゃなくてお願いしたいんだという非常にこう謙虚な姿勢でいるわけですね。パウロ的な非常に姿勢がここにあります。そして、それぞれが主から受けた賜物を豊かに用いて教会を立て上げていくんですね。何か都合が悪くなると教会去る人います。よく回廊なんか建てるときさーっといなくなる人いるんですけど、そうではなくて、もちろん教会が大変なとき、大事なとき、そういうときに自分もその一人として教会を立て上げていくんだと。こういう人がたくさんいる教会は強いんですよ。大体こう右肩上がりのときは教会人いっぱい集まるもんね。でも生きてますから右肩下がりになるんですよ。これからの日本みんな右肩下がりでしょ。本庄教会だってそうですよね。もう本当に民家と下がりなんですよ、だんだんだんだん。でもそういう時こそ、私の使わされている教会は本庄キリスト教会です。私はこの教会の一員です、この教会を大事にしますと言ってここで使えていく人が多ければ多いほど、そして賜物を生かしていく人が多ければ多いほど、キリスト教会、本庄教会は強くなってきますね。人数的には少なくなったりね、献金的には少なくなったりするかもしれない。でも主の恵みの中でそれは立て上げられていくわけですね。そうしていくときに教会は成長し、イエス・キリストに似た群れとして歩んでいくことができます。そのときキリストの十字架は虚しくならないですね。なぜかというと、イエス・キリストの十字架を中心にしながらいつも見上げてるんだから。そしてキリストの中に今私たちがいるんだということを確認しながら歩んでいくんだから、本物の信仰でしょ。コリント的にはならないんですよ。はい、これで終わりますけど、少し気持ちが沈んだ気持ちじゃなくて上向きの気持ちになってきたでしょうか。